はい、ゴーゴーレの派です。今回はフォワード古川選手です。
はい、はい、ここまで3ゴールをマークしているその古川大吾選手ですけれども、レノファには2年目ということになります。うんうんうん、でここまで全試合スタメン出場をしています、
ね、今シーズンね、
はいはい、もう前線今のレノファ の、まあ、システムでいうと 3-4-2-1、まあ、3-2-4-1 って言ったりもしますけれども、うん、ワントップでもうロングボールの時はね、その本当ボールが収まる選手なんですよね。うん、まあ、そんな古川選手2年目の今どんな心境でプレーをしているのかなどなどお話を聞いています。はい、レノファ2年目の古川大吾選手の声です。どうぞ。では自己紹介お願いします。
背番号34番古川大吾です。
よろしくお願いしま す。特別大会100年構想リーグという誰も経験したことがないリーグを今戦っているわけですけれど、この前半戦振り返っていかがですか？
そうですね、まあ、チームとしては思い描くような前半のシーズンではなかったかもしれないですけど、やっぱり優勝優勝自分たちでやりたいことができた試合もありましたし、逆に全然できなかった試合もあった中で、まあ、もう少しチーム全体としてもレベルアップしていかないといけないのかなって思うようなシーズンでした。
どうですかご自身にとっては？
そうですね、まあ、去年はなかなかやっぱ途中出場が多かった中で、今年、まあ、このシーズンは先発で出ることが多くて、まあ、自然とやっぱり長い時間出てる分コンディションも上がってきてますし、まあ、まずはそこを上がってきたコンディションを崩さないようにっていうのを、まあ、まずは自分の中で試合後どういう行動を取ったらいいのかっていうのは考えながらいつも行動してます。
もう全試合スタメン中で、そしてここまでしっかり結果も出して3ゴール取っていますが、このあたりはどうですか？
まあ率直に言うとまだまだ物足りないようには感じてますし、まあ、もっともっと点取れる場面もありましたし、まあそういうのが全部決まってれば、まあ、6ゴールぐらいはいってるのかなっていう印象なので、まあ、そこは満足せずにやっていきたいですね。
攻撃のところではそれこそ前節の宮崎戦もそうでしたけれども、もうボール奪ったらすぐ古川選手を見ろみたいな、まあ、そういった約束事もあるのかなと、まあ、もちろん今シーズンはこうつないでいくっていうのもありつつも、切り替わったその瞬間は古川選手を見ろみたいな、そんな風にも見えたんですけど、どうですか？
そうですね、監督からそう言われてるわけではなく、まあ、選手みんながまず一番前にいる僕を見てくれるっていうのは非常に僕としても嬉しいことですし、まあ、アクションを起こせばボールが出てくるっていう、まあ、スキルの高い選手がいっぱいいるので、まあ、そこは自信持って僕も動けますし、まあ、逆にそこで停滞してしまうと全体の攻撃のリズムっていうのも出なくなると思うんで、まずはその奪った瞬間っていうのは隙があるので、まあ、そこは自分でも意識してますし、まあ、そこで相手にとってどのプレーが嫌かっていうのは常に考えながら、ポジショニングと、まあ、そのプレーの実行っていうのは考えてます。
収まりますね。でも本当に体強いですね。そしてなんだろう、ジャンプ力が半端ない
いや、まあそう、まあ、起点を作るっていうのは、まあ、去年から引き続き課題ではあったので、まあ、そこは、ここ数試合ですけどやっぱり意識しながらやれてますし、まあ、もちろんその全部が全部、まあ、収めれればいいんですけど、やっぱりそうでもない時はどうしても切り替えないといけない時があると思うんで、まあ、そこは本当に収めつつ奪われたことも考えながらプレー考えてます。
ちょっとどうですかこのポジション本当？
いや、もうやりがいしかないと思いますし、やっぱりちょっと前までの時代でしたら、まあ、点を取れば OK とか、まあ、攻撃だけしてればいいみたいなフォワードの理想像ではありましたけど、現代サッカーに関してはやっぱりいろいろ守備 も求められたり、攻撃の部分でもいろんなことを求められる中で本当にやりがいしかないですし、その中でもやっぱりゴール取れるチャンスが多いのがフォワードだと思うんで、まあ、本当にそういういろいろなタスクをこなしながらもやっぱ結果を出せればより自分の価値が上がるとは思ってます。
ここまで全試合出場で3ゴール、もっともっと取りたいという話もありましたけれども、どうでしょうかこの特別シーズンも含めて、この、まあ2627シーズンになりますけれど、まあ、このシーズンというのは自分にとってどんなシーズンになりそうだなみたいなのを今折り返し時点で思ってますか？
そうですね、リーグ開幕する前の特別大会ですけど、やっぱりそういう大会だからこそ自分の、スキルアップだったりそういうチャレンジするところはする してあのレベルアップしていかないといけないと思うような大会ですし、本当にそこはあのミスを恐れることなく果敢にチャレンジしていきたいなと思います。
わかりました。さあそして、ご自身は山口、まあ、2年目ということになります。なんかもうなんかずっといるようななんかそんな雰囲気もちょっと あるんですけどどうですかこの山口の暮らし。子育てもね今絶賛子育て中ですけども、
まあ2年目ですし、まあ、うん、環境っていうのはまあ慣れてきましたけど、まあ、やっぱり子供が生まれて、まあ、今は、うん、11ヶ月になるのか、もう少しで、まあ、あの1年になるんですけど、まあ、そこに関してはもう本当に成長早いですし、まあ、その成長に負けないように僕もっていう思いながら日々子育てしてますし、この間昨日もオフの日でしたけど、あの維新の桜見に行ってあの公園で遊んでみたいな、やっとあの歩けるようになってきたので、はい、まあ、そこは本当に楽しみですね。
あ、そうですか。どうですか、こう結構選手の皆さん山口はあの子育てするのにいい環境だなんて言ってくれるんですけど。
うん、そうですね、まあ、あの自然豊かですし、まあ、そういうところに関しては、まあ、育てやすいのかなって思いますね、はい、
さあでは次はもう折り返しの試合で得点を決めたあの大分ともう一度また対戦ということになります。大分にはどうですか、なんかこういい印象とかあるんじゃないですか。
うん、そうですね、あの去年もルヴァンで決めてますし、今年も大分決めてますんで、まあ、あのいいイメージはありますけど、やっぱりそう一筋縄でいかないのがサッカーだと思うんで、まあ、本当に相手も前回うちに負けてやっぱり、死に物狂いで来ると思いますし、そこは自分たち勢いを受けないように、まあ、前半からまあ、自分たちの勢いを出していけるように、あの、まあ、僕も結果にはこだわってやりたいですね。
まあ、あの前半戦はやっぱりどの選手に伺ってもこうなかなかこううまくいくとこととうまくいかないことがあったという話もありました。この後半戦に向けてはまあどういったこう後半戦をこう、ね、試合を積み重ねていきたいというふうに思われてますか。
まあ、まずはあのベースの部分として、まあ、あの監督は三原則と言ってますけど、やっぱりその球際だったり切り替え、あとは走力の部分だったりっていうのはあの絶対負けてはならないところではありますし、そこが重なっていけばおのずとその勝つ確率も上がってくると思うんで、あのそこはあの自分たち意識したいと思いますし、まあ、うまくいかない時こそそういう三原則に立ち返ってあの相手を上回ることを意識してあのやることが大事だと思うんで、あの後半戦はまあ、アグレッシブに皆さんが見て面白いと思えるようなサッカーを展開して、なおかつその勝利っていうのを届けられるように頑張りたいと思います。
ありがとうございます。では最後にファンサポーターの皆さん、リスナーの皆さんにメッセージお願いします。
ホームアウェーともにあの熱い応援、あの非常に選手の力になってますし、あのこれからもあの後半シーズン始まりますけど、変わらぬ熱い応援をよろしくお願いします。
はい、古川大吾選手へのインタビューをお届けしました。
はい、もう本当あの去年のね、うん、ジェフユナイテッド千葉とのホーム戦で、はい、まあ、ご自身の古巣の千葉に対して、うん、もう最後本当アディショナルタイムのラストのラストに維新劇場得点を決めて勝ったあの試合はもう忘れられないですね。まあ、そんな古川選手、今シーズンは、まあ、全ての試合にスタメン出場をしていて、やっぱりねスタメンで出続けることによってリズムをしっかり作れているという話もありましたから、
ね、してましたね。
ね、うん、もう後半戦あと9試合となりますけれど、うん、大分戦は特にいいイメージもあるということなのでね、はい、勝ってもらいましょう。
憧れの選手、目標の選手って牧なんだ。
ああ、
牧誠一郎、
牧さん、
はい、元日本代表さんですね、はい、最後ね、でマキのマキね、
はい、
はいですね。まあ、元々千葉出身でね、うん、で千葉のアカデミーで育って、で、FC 大阪の時に
前監督、前々監督のね、志垣亮さん、
そうですね、
が率いておられた時の FC 大阪
で、今後の試合ももうやっぱり彼の力をね、うん、ここまで見てるともうなしでは語れないので、はい、次ですよ、4月11日土曜日、前回大分にはですね、本当に大分やって宮崎やってまた大分に戻るのかっていう、
降
りたたんだらちょうどみたいな感じになるんだけど、
いい試合しましたからね、ホームでは。
そうですね、3対1で勝ってるんですけど、うん、今度はそのアウェー戦ということで、 ナイトゲーム、
ナイトゲームです、今シーズン初めての で、うん、唯一じゃろうな確かなと思うんですけど、
この特別リーグでは唯一です、はい、
唯一ですよね、はい、ですね、大分のイベントは何かねあるみたいでね、その夜開催になったみたいですけども、
早いね、もう半分終わったんよ、18節しかなくて、まあ、5月の23日で最終節なんで、はい、まあ、そこからプレーオフ入る形になりますけど、ねえ、もう勝ちを重ねていかないと上位狙えないので、もうここからもう本当
そうですよ、
落とせませんで、
全勝ぐらいの勢いでいかないと、本当
ですね、うん、ということで、クラサスドーム大分で行われる次節は4月11日明日土曜日午後7時キックオフということで、大分の一打戦です、ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。